ーケットマスターズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットマスターズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです。
岡崎です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組では海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて11月もうね、月曜日が今日が、放送が最後ということで、来週お休みなんですよね。
あ、お休みですか。
はい。ということで、今日は2週間分お話を伺いたいなと思っております。
うまく喋れるかな、そんな風にね。今週まず NVIDIA の決算があって、20日に雇用統計が発表されるらしいんですよ、9月分の、はい、ですからね、2週間分はさすがの、私もさすがのとか言ってますけど、ちょっと難しいですねこれはね。
またね、日に日にいろんなニュースが出てきて、対中関係の方でも今日も株式市場少し影響を受けているところがあります、今週どうなっていくのか今日もじっくりお話を伺います。また番組の後半ではエコノミストのエミー・ユルマズさんにもお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
はい、基本的に先週と同じなんですね。やっぱり売り目線で入る1週間になりそうです。先週は、結構上がったり下がったり激しかったんですね。で、ボラティリティは1週間かけると35から31まで低下したんですけども、まだ31という水準なんですね。で、株価の方は、週間パフォーマンスでいくと一応プラスはプラスなんですけども、月曜から金曜まで考えるとマイナスだったという、ちょっと微妙なところなんですね。で、こういう条件の中で、しかも高いボラティリティの中で始まった週というのは、過去を見るとですね、あんまりなくてですね、3回しかないんですけどもね。
ほう。
3回しかないんですけども、3回が3回ともやっぱり下がってるっていうのがパターンなんで、ですから、なんていうんですかね、プログラムというかシステムティックに考えると、今週は売りから入っていくという展開になるかなと思います。で、一方でアメリカの方もですね、先週も乱高下が続いたんですけども、終わってみると SP500、ダウ、ナスダックは若干のプラスで終わりました。
はい、
ただですね、中小型株というのがあります。ラッセル2000といって、もうこの番組でも、マーケットマスターズの動画でもお馴染みだと思うんですけども、こちらはなんと3週間連続して下落してるんですね。今一体じゃあ何が起きてるのかというのを、前回の政府閉鎖の時と、前回の政府閉鎖っていうのは2018年の12月の21日から19年の25日までの35日間でしたかね、で今回の政府閉鎖は2025年の10月1日から11月の、12日までかな、こっちの方がちょっと長くて42日間でしたかね。で、株式市場の方は、前回の方がよく分かりました。今回も下がっちゃいないんですが、先ほど言いました通り中小型株は今回の政府閉鎖の中でマイナスです、大きい株の方は上がってますね。で、長期金利とか金利全般で言うと前回の方がよく下がりました。今回もなんか金利上がったように思われるかもしれませんが、閉鎖が始まった10月1日から比べると低下しています、ただですね、意外なのは前回の政府閉鎖局面は、FRB の利下げが近いぞということで、短い金利の方が2年とか3年の方が10年よりもよく下がって、むしろ長い金利はあんまり下がらなかったんですね、今回は短い金利があんまり下がらなくて、12月利下げ見送るかもしれませんよなんていうですね、警告があったもんだから怖くてですね、投資できなかったかもしれませんが、10年とか30年の方は前回と違って割と下がってるんですね。10年とか30年が下がるっていうのはいいように見えて悪い点もあって、いいように見えるっていうのは、インフレが収まるぞという見通しがあるんですが、悪いように見ると景気がまず悪くなってるっていう見通しなんですね。で、面白いことにトランプ大統領までが、米国債券を買ってるというニュースが飛び込んできて、面白いなと思いましたけども。で、あとさらに、面白かったのは金価格は前回も今回も上がってますね。今回の方が大きく上がってます。原油は前回は上がったんですけど今回下がってますね、で、ビットコインはこれも興味深いですね。前回の政府閉鎖の時も下がりました。今回はかなり下がってるという感じです。そうですね。 で、以上述べてきましたけど、詳しいことは明日の CNBC でお話して、まあ、グラフつけて、数字つけて皆さん見るので、よかったら皆さんこの機会に CNBC に入ってもらったりとか、日経 CNBC の動画であるかもしれませんからね、見てほしいんですけども、一番大きな違いはですね、前回の政府閉鎖の時は、はい、信用リスクは悪化しなかったんですよ。
うん、
今回は、政府閉鎖の42日間の間に、信用リスクが、悪いもの順に、一番悪い低いトリプル C、で、その次のダブル B、そしてからその次の、その次のシングル B、その次のダブル B、いわゆるジャンク債と言われているグループの信用リスクが悪化してるんですね。これやっぱり前回と今回の大きな違いです。まあ、景気が多少悪化すると、信用リスクが悪くなるっていうのは、これは道理に沿った話なんですが、ここに加わるのは、今回の場合、景気後退が悪くなっているので金融緩和進むだろうという見通しがあるんですが、これ前回と一緒なんですけども、今回の場合はここにですね、マーケットマスターズの土曜日にアップした話でも中でもしましたけども、メタにもなんかに代表されるようなすごい資金調達が9月に入ってからとんでもない勢いでお金を集めてるんですね、
はい、
で、生成 AI の開発競争っていうのが金集め競争に変わってしまったのが9月なんですね。9月から金集め競争に変わってしまったと。で、金集め競争が過激化していくと、どんどん借り入れを増やすと何が起きるかっていうと、クラウディングアウトと言われるですね、はい、他の借りなきゃいけない人たちの仕事を奪う、お金を奪っていっちゃうことになるんですね。メタのなんかの場合で言うと、メタが SPV というですね、特殊な技法でお金を集めて、で、これが、メタは AA なんですけども、SPV に、まあ、発行体にさせた結果ですね、信用リスクが1個悪くなって、シングル A になるんですけども、まあ、それでもこれ4年ぐらいの満期だったと思うんですけども、6.3% ぐらい出すんですよ。6.3% 出すっつったらですね、これもとんでもない高い利回りなんですよ、まあ、とんでもない高い利回りだから他の人が欲しい欲しいメタでしょ大丈夫でしょつって買うわけですけども、はい、その結果ですね、なんとか 6.3 ぐらいで調達していたですねヘッジファンドとかが追い出されちゃうわけですよ。お前なんかに金貸しやんねえぜと、俺の金はメタに行くからって、うん、そうするとその金をなんとかですね、首の皮一枚ですね命綱にしてたところがこれ倒れていくというそのリスクが出てくる、はい、これが今まあ分かりやすいクラウディングアウトの現象なんですけど、ね、これが起きてるんですね。でそれがまあぐるぐる回る形で中小型株のパフォーマンスを悪化させているし、で、格付けの悪いところ、例えば同じ生成 AI に関連する会社でも、オラクルなんていう会社は、トリプル B なんですけども、負債比率がもう5倍、6倍ありますからね、はい、すごいお金借りてますから、危ないわけですよ。債務超過なんじゃないかってわけでね。で、その、オラクルの株価の方は、高値から見ると3割ぐらい下がってるのかな。で、これが足を引っ張ってて、で、まあ、どちらもですね、その未来の話なんで、この不安なんですね。不安、まあ、ひょっとしたらうまく頓挫するかもしれないとか、ひょっとしたら破綻する会社が出てくるんじゃないかとか、足元じわじわ体力の弱いところから、どんどんくたばり始めたろぞっていうニュースがあるもんだから、日々のマーケットの、アメリカのマーケット、ナスダック SP は、下がりやすい展開なんですね、はい。下がりやすいんですけれども、しかし、いや、だけどマイクロソフトは大丈夫だろうとか、NVIDIA は大丈夫だろうってことで、またも、より戻すと言いますかね、より戻すみたいな。これがまあ続いていて、今日の日本株も、なんだかんだ言いながら一回下に突っ込むんですけど、また5万円回復してと。だけどまたほっとくと、ちょっと目を離すとまた5万円が割れるような展開になってきてと。まあこういうような形になっていると。今週もこれは続くことになるでしょうね。で、その続くこの不安定な状況の中で、親分の NVIDIA の決算が行われると。NVIDIA はですね、はい、まあ半導体を作る方なんで、別に金借りなくてもいいので、もう俺は知ったこっちゃねえってことでどんどん作ってるわけなんですけども、NVIDIA の決算で、注意しなきゃいけないのは、まあ売上も予定通り伸びました、利益も予定通り伸びましたっていうんだけども、利益率がちょっとでも欠けてくると。NVIDIA の、売上に対する営業利益率ってめちゃくちゃ高いんですよ。65% ぐらいあるんですけどね。まあ、これが、下がってくると、売上が悪くなったとか、 安売りに競争にお客さん取られたという兆しになるんですね。一応その点だけ気をつけて見ておいてもらえばいいかなと思います。
はい、その先ほどお話にありました SPV っていうことについて、はい、マーケットマスターズのね YouTube の方でもかなり詳しく解説をしていますので、
もっと詳しくやろうと思ったら、ウォールストリートジャーナルとかアメリカの方はいっぱい書いてて、日本は全然書いてないんですけどね、うん、JP モルガンがレポート出しましたね。JP モルガンのレポートもダウンロードできればいいと思うんですけども、面白かったですね。ここからかかる、資金調達コストを全部、はい、例えばスマホとか、ああいうものに転嫁させると、なんだっけな、なんかとんでもない高い値段になっちゃうということらしいで、まあ、それはそうですよね。最終的にお客さんが払わなきゃ、ね、採算取れませんからね、なんてことが書かれてるみたいです。私は実はまだ読んでないんですけど、私の仲間が読んでくれてます。
ああ、そうなんですね。まあ、そういったことも踏まえて、今週のアメリカ、そして日本の株なんですけれども、どんな風になっていくと思いますか？
やっぱ半導体関連のものは引き続きボラタイルな動きになるでしょうね。はい、これ半導体関連が突っ込むと日経平均株価は、やっぱりまあ、もうすでにまあ今日も割ってますけども、先々週つけた 49,100円か、あそこまでは射程圏内ですから下がってもおかしくないです。ただその一方で、はい、トピックスとか皆さんが、私の株上がんないよなとか、上がんないんだよねって言って、こう、愚痴ってたかもしれませんけど、この辺のところは別にあんまり下がりはしないんじゃないかなと思いますね。
今日の午前ですと5万11円というところですけれども、だいたい安値は4万9000円ぐらいまで見ておけば、
ひとまずそれぐらいのところはもう射程圏というか、まあ、だいたい皆さん心積もりしてるんじゃないでしょうかね。
あ、そうですか。
はい、
そしてもう一つ気になっているのがドル円です、はい、今日は154円の半ばくらいですけれども、どんな方向性が今見えてるでしょうか？
ドル円に関してはもうセオリーとは違う方向で動いていて、ある意味これも先ほどの資金調達、アメリカでドルで全部調達してますから、はい、ドル需要がめちゃくちゃ高いんですよね、まあ、これのために起きている短期的な減少という見方もできます。ただその一方で12月の利下げが見送られるかもしれないというのは、これはドルの買い材料になるんですね。で反対に12月の利上げが確実視されている日本の金融政策、これはドルの売り需要になります。円の買い需要になるんですね。ただまあいろんなところから聞こえてくるように、まあ、高市政権と日本銀行の距離について、関係について、懸念する向きが多いんですね。そんなに心配しなくてもいいと思うんですけどね。長浜さんが入ったんですから、なかなかしないですよ。と思うんですけども、はい、日本銀行は、粛々と利上げといいますか、正常化に向かうと私は思います。だから、160円の方向に行く可能性は低いと思いますね。
あ、そうですか。さあ、では今日の動き、株365はいかがでしょうか？は
い、現在5万トンで115円で取引が続いていますが、朝方は295円で始まって409円まで買われるところがあったんですが、やっぱりこちらも瞬間的に5万を割って4万9870円まで下げる局面もありました。しかし、今の段階だと前場の、これは11時47分の状態では119円ですね。ここで取引が続いています。
はい。いろいろ展望していただきました。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から12月6日大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは、指揮者が徹底解説、2026年日米経済見通しと日本株注目銘柄ピックアップ in 大阪。12月6日土曜日大阪で開催します。お昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは、東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資の勧め。また、第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さん、鈴木和之さん、鎌田新一さんによるご講演です。入場無料、定員は70名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選、落選につきましては、12月4日中に、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は、大阪メトロ御堂筋線、心斎橋駅からすぐです。TKP ガーデンシティプレミアム心斎橋カンファレンスルーム 4E です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは12月4日木曜日お昼の12時までです。 応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライ
ズ。今週のこのコーナーでは、エコノミストのエミン・ユルマズさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺ってまいります。エミンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、エミンさん、ズバリ今の注目ポイントどんなところでしょうか？
まあ、注目ポイントはアメリカがこの2ヶ月ぐらい出てこなかったデータがこれから出てきますので、実際にどうなってるか、うん、私たちもわからなかったんで、まずそれがはっきりしてきますよね。それが一番大きいと思います。
確かに雇用統計もね、実際に出てこないとわからないところありますもんね。
だけどそう、市場が動いてますからね。市場が不穏な動きを見せてる、ちょっと心配ですよね。
そうですね、まあ、今日のね、今朝の GDP も弱かったですし、まあ、アメリカも実際は AI 関連の投資がなければほとんども GDP 伸びてないので、
はい、
まあ、それらを考えると、もしかしたらちょっと市場としては景気が大丈夫なのかと、先行きに対する懸念が増えている可能性があります。
そしたらデータが明らかになってきたときに何か物事が動くんじゃないか。この点は岡崎さんもね、以前からご指摘してましたけれども。
早く出してほしいんですけどね、本当に。
でも木曜日に出るみたいなんですよ。これが先月の雇用統計がね、
はい、
っていうのがそう一つあって、まあ、一つ僕は前からずっと気になっているのは、だからまあ、いろんな基金が上がったりとか、まあ、あとはまあ株も上がってますけど、結局、油が上がってないんですよね。
そうなんですよ、うん、
そう、まあ、でこれが結構だいたいサポートライン上値抵抗線って60ドル近辺にあるんで、これをずっと超えないまま続いていて、うん、で原油需要が増えていないっていうことは、まあ、来年もしくは今後見えるその将来であんまり景気が良くなる、もしくはエネルギー需要が高まるという見通しが今ないということなの で、
うん、
で実際は多分おそらく景気は弱いはずなんですよ。で中国のデータも今週、先週出たデータって全部弱かったんで、マクロ指標は ね、固定資産投資も大きく減ってますし、去年に比べると。だから多分これは日本とかアメリカに限らず、まあ、中国も同じ状況なんで、まあ、全体的にちょっと景気が減速してきている、うん、もしくはいろんな数字がなんかパンデミック更新してるみたいな状況で、アメリカの場合はね、どっちかというとコンシューマーセンチメント、消費者信頼回数はミシガン大学が発表しているものって今あれが 50.3 になっちゃったんで、この前って、うん、それって史上最低が50なんで、
え、
だから結構その意味では意外にこの AI 関連以外は盛り上がってないなっていう、で AI 関連だけでどこまで持つのかっていうのは多分今後の注目ですよね。
なんか株式市場とよく似てますね。 AI 関連以外は静かに動いてるっていうのはね。
そうなんですよ、そうなんですよ。だからその意味でちょっと面白いかもしれない。で日本は分からないです。ここに来てちょっとね、中国との地政学テンションもあるんで、もしかしたらまた貿易関連とかレアアースとかそのあたりは物色される可能性があります。
ある意味その AI への期待で持ってるマーケットということですけれども、その期待感が剥がれるようなことっていうのはどこかのタイミングでやってくるんでしょうか？
やってくる可能性がありますけど、そのタイミングが読めないのは難しいんですよ。だから、うん、ここに来てね、結構マイケル・バーリーさんとか、まあ、いろんな著名投資家さんも、割と結構AI 関連の投資が元取れないんじゃないかみたいなね、そういった懸念が声を高くして言ってはいるんですけれども、まあ、ただIT バブルの時とやっぱり違うのは、今回はビッグテックがかなり他のところで儲かっているんで、
はい、
まあ、それをだから皆さんが反論として言うんですよね、
うん、
だからあの時とは違うんだと、あの時は会社は中身がなかったと、今はもうアップルとかマイクロソフトがやってるんだから全然違いますよっていう、まあ、ただ、うん、実際多分設備投資は元取れないと思います、私も、う
ん、ただその一方で生成 AI の開発競争ならよかったんですけども、 生成 AI をめぐって金集め競争が始まっちゃいましたよね。もうみんなひっきりなしにもう資金調達ばっかりやってる。これはいけない兆候ですよね。
そうですね、まあ、それもあるし、あとは IT バブルとかのリーマンショックみたいに結構その集めた負債をSPV 使って、はい、いわゆるその社外ビークル使ってオフバランスにしてるんですよね。バランスシートの外に置いてるんで、負債が見えてなくてよく見えるんです、その企業 の、 あのバランスシートがね。だから多分見た目以上によく見えているっていうのがあるし、もう一つはその減価償却も通常よりは結構長めに取っているんで、半導体ってそんなに長く持たないものなんですよ、通常であれば。だから多分もっと実際は見た目よりは悪いはずなんです。バランスシートにしても PL にしても、IT 関連というか AI 関連は、
本当に高度な、まあ、どんどんどんどん経済が成長して進歩するとどんどん難しくなっていくんですけども、やってることはあんま変わってないっていうのはいつも思うんですけどね。
まあ変わってないですよね。なんか IT バブルと同じことやってます。
まあ、そういった中、日本株の今後の動向、エミンさんはどんなふうにお考えですか？
まあ、日本株はもう5万2000まで行って、まあ、大体こういうふうに大台を達成するとしばらくはその、まあ、大体多分今5万1000ぐらいか5万2000ぐらいの間に、まあ、上値抵抗戦ができて、しばらくはもうそこからもみ合いが始まるんで、まあ、そう簡単に上に行かないんですよ、やっぱり6万とかに、ね、だからまあその意味では、まあ、このテクニカルステージゾーンでいうと、まあ、今回の多分上値抵抗戦、まあ、もしくは天井に頭をぶつけたと思いますので、まあ、あとはしばらくだから揉み合いをして、でちょっと出遅れたセクターに資金シフトなんかも起きて、まあ、もし次のステップがあるとしたら、まあ、あとは来年ですね、
うん、ただその中でやっぱり気になるのが中国との関係、ちょっとなんか下の戦い舌戦というやつが続いている感じなんですが、エミンさんはどの程度緊張感を持って見てますか、これは。
まあ、あんまりそこまで僕は緊張感を持ってないんですけど、うん、まあ、なんか中国も結局ポーズなんですよね、
うん、
まあ、ただ、まあ、割とだから本当に2010年のようにちょっとテンションが盛り上がって、中国がなんかレアアース規制とか日本に対してね、まあ、言い出したらちょっとそのあたりではやっぱり日本の製造業には悪影響も出るし、逆に日本のこのレアス関連、さっきも言ったけども盛り上がる可能性があります、う
ん、あまり日本サイドからねあんまりきついことを言ってほしくないんですけどね。
まあそうですね、
うん、
エミンさん今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてエミンさんもね、やはりこの SPV
同じものでした
ね、注目なさってますね。
さすがですね、
うんうん、この特別目的事業体、
はい、スペシャルパーパスビークル、
はい、
昔エンロンのこのエンロンっていうのは IT バブルのことなんですけどね、スペシャル、パーパスエンティティなんて言ってたんですけどね、
うん、
エンティティがビークルになっただけなんですけど、ね、仕組みは同じです。
なるほど、歴史は繰り返すのか、はい、いやでもそうならないので済むのか、うん、今週また雇用統計も出てきますし、はい、いろんなデータが明らかになる中どうなっていくのか注目をしていきたいと思います。さて冒頭もお伝えしましたけれども、マーケットマスターズマンデーは来週は放送お休みとなりますので、は
い、
また
すいません、
再来週に、うん、その分まとめてお届けできたらと思います。今週のマーケットマスターズマンデーはそろそろお別れの時間です。この番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。ここまでのお話は
岡崎亮介と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。